書と福音の時間です。こどもの日は小部の節句のことで、五節句の3番目にあたります。五節句とは、七草、桃、小部、七夕、菊の5つです。聖書には五旬節という祭日があります。7週間経過するところから、七週の祭りとも呼ばれています。イエス・キリスト復活の後、五旬節の日に弟子たちがエルサレムにいた時から、新しい命と力と恵みの時代が始まりました。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、今月1日をもって元号が平成から令和に変わりました。この決定が発表されるや否や、飛ぶように売れ出した書籍類があるのです。何でしょうか？万葉集のビギナーズ入門書です。令和の出典となった万葉集は、日本最古の和歌集です。歌い手は天皇貴族から下級役人、先盛、大道芸人など、身分を問わずに選ばれています。それでこの際読んでみようと思った方が随分いらっしゃったんですね。ただし、あくまでも現代語に訳された上で注釈のついたものです。というのは、元々の万葉集の和歌は全て漢字で書かれているのです。いいことが書いてあってもわからないと意味がありませんね。しかし、分かってくると古典ほど楽しいものはありません。長い歴史の中で書物として生き残ってきたのは、それだけ内容に力があるからです。さて、今日は日本最古どころか世界最古の本の中の本、聖書をご紹介しましょう。聖書こそ意味がわかると、これほど人生に大きな力となるものはありません。何しろこの世界を作られた神の言葉であるからです。ルカの福音書の中に次のようなイエス・キリストの言葉が書かれています。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書は歴史的事実を語る書物です。今読んだところに、ソドモという町に火と硫黄が天から降ってきて、すべてを滅ぼしたとありました。私は今年、このソドム地方の目と鼻の先まで出かけてきたのです。そこで最新の考古学上の発見について聞いたのです。実はトリニティ・サウスウェスト大学のフィリップ・シルビア博士が、アメリカの科学雑誌サイエンスニュースに死海のヨルダン領に関する記事を発表したのです。この死海のヨルダン領というのは、ソドムと共に滅ぼされた古代都市があった場所です。研究チームによると、ミドルゴールと呼ばれる直径25キロの円盤状の平野にあった都市や農耕地域が、約3700年前に高熱によって瞬間的に結晶化してしまったということが、放射性炭素年代測定や鉱物の分析で判明したというのです。この遺跡には少なくとも2500年間は人間が住んでいたと思われるのですが、青銅器時代の終わりに、あたり一帯が同時に一瞬に忽然として姿を消したというのです。特にミドルゴールにある青銅器時代の都市、タルエルハマムの遺跡から、隕石のようなものが低空で爆発した証拠が見つかっています。同年代の陶器のかけらには、極度の高温で溶解し、ガラス化したことを示す痕跡が多数残っています。これらの陶器の表面から見つかったジルコンという計算塩鉱物は、太陽の表面温度に匹敵する高温で1秒以内に形成したと考えられるそうです。あたりからは溶けた土器、焼けた石の土台、 3メートルの粉塵地層に燃え尽きた瓦礫が埋もれているのです。そして聖書はかつて、このヨルダンの低地で繁栄していた町々が、天からの火と硫黄で滅んだと語っているのです。そしてそれを裏付けるような考古学的発見が現在行われているのです。聖書は単なる昔話ではありません。事実を記録した歴史書なのです。第二に、聖書は罪に対しては神の裁きが必ず下るということを語る警告の書物です。滅ぼされたソドムとはどんな町だったんでしょう。それは非常に罪深い、堕落した、快楽と放縦の町。再生するための臨界点を過ぎた背徳の町です。人間が人間扱いされず、また獣のように快楽を追求する町でした。そこに神の裁きがとうとう下ったのです。ところで私は2月にポーランドのアウシュビッツを見学しました。そこで行われていた恐るべきナチスの蛮行の跡を見て、本当に気分が悪くなりました。この恐るべき戦争犯罪の当事者となった人たちの多くは、戦後別人になりすまして、世界中に散って生活していたのです。このナチス戦犯たちを地の果てまで追いかける人々のことを、ナチハンターというのです。彼らは地球の裏側まで行って、戦犯を捕らえ、公の裁判にかけるのです。それは個人的な恨みのためではありません。公の裁判にすることで、あったことを記録に残し、風化させないためです。二度と同じことを犯させないために、後世への警告とするためなのです。と同時に、ナチ戦犯の被害者で、生き残った人々を癒すためでもあったというのです。あの迫害を生き残ったユダヤ人たちは、生き残ったことを実は恥じていたというのです。また、過去のことであるにもかかわらず怯え続けていたのです。これらの人々は悪が悪として引っ張り出され、裁きを受けるのを見届けることによって、初めて恐ろしい過去から解放され始めたというのです。正しい審判は悪によって踏みにじられてきた人々を癒します。この世の中でずっと踏まれっぱなしの方々がいらっしゃるかもしれません。悪を行いながらのうのうと生きている人もいるでしょう。しかし神は声なき者の叫びを聞き逃すことはありません。やがてこの世界に神の審判が下る日がやってきます。なぜなら神は義なる方であるからです。第三に、聖書は裁きから逃れる道を紹介する救いの書物であるということです。私たちは誰かによる被害者です。しかし別の誰かに対しては加害者でもあるのです。生きている以上、誰をも傷つけたり貶めたり泣かせたりしたことが一回もないとは言えないのではないでしょうか。何より神の前に立つとき、私はどこを調べてもらっても大丈夫だと言えるほどに正しい人は一人もいないのです。長い間ソドムに住んでいたロトは天からの火と硫黄を免れました。それは彼が裁きが降ってくる前にソドムを脱出したからです。同じように私たちはやがてこの世界を襲う恐るべき裁きの時代から逃れる必要があるのです。逃れ場はイエス・キリストです。キリストがあなたのための魂のシェルターとなってくださるのです。なぜならキリストは全く罪のない方でしたが、あなたの罪を背負って天からの裁きを何もかも引き受けてくださった方だからです。そして墓に葬られてから3日目の朝、死を突き破って新しい体で蘇り、そしてやがてクリスチャンたちを迎えるためにまた来られる方なのです。ソドムの町はロトが姿を消してから裁きの波に飲み込まれてしまいました。同じようにやがてこの世界から全てのクリスチャンが姿を消す時が来ます。それから恐るべき 7年間の時代がやってくると聖書は警告の予言を語っています。どうぞその恐るべき時代が来る前にご自分の救い主としてイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。